人影のない長い廊下には、警察署特有の甘い尿の匂いが漂っていた。食い荒らした丼や箱弁の殻がいくつも投げ出されていて、その上をハエが飛び回っていた。遠くで、激しく打ち合う竹刀の音がしていた。司法主任という表札のかかった扉が開いて、分厚な書類の綴込みを抱えた丸腰の巡査の後から、葵がそろそろと出てきて、窓際のベンチへ腰を下ろした。母や連れがして、まるで違う人のように見えた。服はねじわでよれよれになり、背中に大きな汗の汚点を作っていた。首筋や手の甲は一面に、南京虫にやられた、ゾッとするような赤い斑点で荒れていた。巡査が次の扉へ消えると、葵はぼんやりした目つきで窓の外を眺めながら、無意識のようにポリポリと手の甲をかき始めた。窓の外は空き地になっていて、激しい日差しの下で、砂利が白くきらめいていた。葵は急に目を閉じた。まぶたの間から涙が流れ出してきた。泣いているのではない。激しい光が睡眠不足の目を刺激したのだ。葵は三日目にようやく留置を解かれた。極度の疲労と緊張の後の麻痺状態が頭を無感覚にして、何も考えることができなかった。何のためにここへ座り込んだか、それさえもあまり明白ではなかった。ただ、むやみにかゆかった。葵は辛辣な取り調べを受けた。参考人としてではなく、殺人嫌疑で尋問されていたのだった。警察では殺人の前夜に那覇へ現れた女も、根の作兵遺産相続通知の電話をかけた女も葵だと決めてかかっているのだった。那覇の男が、どうもこの女ではありません、と証言し、葵にも確かな不在証明があったのでこの方の嫌疑だけは免れたが、電話の方は、が、こんなによく響く声ではなかった、と、明瞭に申し立てているのに、どうしても納得しないのだった。最後には、二人で共謀してやったんだろうなどと言い出した。こうなれば、弁明するだけ無駄のようなものだった。主に、葵には、過去の経歴のうちに、明白にしたくない部分があったので、勢い、答弁は曖昧にならざるを得なかった。係官は、そこへのしかかってきた。葵は、電話をかけたのは私ではない、というほか、どういうすべも知らなかった。しまいには、言うことがなくなって黙ってしまう。すると、今まで恩願を持って接していた司法主任は、急に目を怒らせ、顔中を口にして、舐めるな、この女アマと、大喝するのだった。二日目の昼には、強制的に喧嘩日された。もし病毒でも持っていたら、その点で有無を言わせないつもりらしかった。警察医が指にゴムのサックをはめて、葵の肉体を調べた。結果は思いのほか良かった。警察医は妙な笑い方をしながら、君、あいつは処女だぜ、と言った。これが係官の心象を良くした。できるなら、葵は何もかも告白して、ここから逃げ出したいと思った。心が投げやりで、この世の幸福などは、すっかり諦めていた今キツの葵ならば、多分、そうしたであろう。しかし今は違う。久我の優しい眼差しを当て、その奥に、おぼろげながら、幸福な自分の未来を見出しているのだった。23年の反省を通じて、今、ようやく葵は幸福になろうとしている。この夢だけは失いたくないのだった。喧嘩美室の鉄のベッドに寝かされたとき、葵は憤りと悲しみで心が差し貫かれるような気がした。このときばかりは、 さすがに何もかも告白しようと思った。それさえすれば、この恥辱は受けないで済むのだ。だが、それを言えば、葵はもう修正クガに会うことができないであろう。クガへの激しい愛情が、この屈辱に甘んじさせた。涙が溢れてきて、止めようがなかった。乏しい木立の小杖を渡って、涼しい風が吹き込んできた。葵はうとうとしかけた。廊下の端にクガが現れた。大股で近づいてくると、押し出すような声で、やあ、と、言った。唇がピクピクと動いた。とっさに、何も言えない風だった。葵は、トロンとした目を半分開いてクガを見る。いっぺんに目が覚めた。ひどかったでしょう。何でもなかった。もう今日は帰ってもいいんですって。わざと投げやりな調子で、言った。こんな風にでも言わなければ、わっと泣き出してしまいそうだった。クガは、撫でさするような目つきで葵を眺めていたが、急に葵の手の甲を刺すと、驚いたような顔で、尋ねた。どうしたんです、これは。虫づくし、よ。のみ、か、しらみ、南京虫。からかってんわ。そして、微笑みしてみせた。うまく笑えなかった。クガは、少し険しい顔になって。それは、ひどい。それで、どうだって言うんです、警察じゃ。虫も殺さないような顔で大それたことをしやがって。ひどいことを言う。欲張りの報いよ。クガは、葵のそばへ並んで座りながら。もっともあなたばかりじゃありません。あの朝、那覇に集まった連中は、みんな呼ばれているんですよ。新聞記者の西貝くんまで。あっちの部屋には、警視庁の連中が頑張っていて、今、那覇の男と、乾と、を調べています。あなたも。ええ、もちろん、僕も。だが、あなたが案外元気なんで安心しました。心配してたんですよ。本当に、ひどいことをされやしないかと思って。それに、この暑さだし。せめて、何か冷たいものでもと思って、いろいろ奔走してみたんです。でも、警察では、うさんくさそうな顔をするばかりで、何と言っても受け付けてくれないんです。勘弁してください。放っておいたわけじゃないんだから。葵は、もうひとたまりもなかった。手のひらで顔をあと、体を震わして泣き出した。クガも、潤んだような目になって。疲れてるんだ。早く帰っておやすみなさい。送って行ってあげたいけど、僕ももうすぐ呼び込まれるでしょうし。そう言って、葵にハンカチを渡した。すぐ泣き止んだ。綺麗に目を拭うと。ごめんなさい。いいえ、いいのよ。それより、うち、ここで待ってます。あなたが住むまで。いや、そんなことをしないで、もういらっしゃい。疲れてないわけはないんだから。でももしよかったら、今晩、少し調子づいて実はね、さっき向こうで相談したんですが、今晩、糸満南風太郎の参考人の会をやろうってことになったんです。新聞記者の西貝くん、乾老人、君、それから、僕。あなたは疲れてるでしょうから、お誘いはしないけど。このまま、ここへ倒れてしまうのではないのか。葵は気が遠くなりかけている。しかし、今晩クガに会えるなら。葵は、静かに、言った。 こんなの30分も眠ったら治るでしょう。今晩どこで？
7時。
新宿のモンナムール。葵が立ち上がる。お伺いします。
じゃあ、さよなら。
じゃあ、7時に。廊下の端で、一度振り返ると、夢の覚めきらない人のような足取りで、そろそろと右の方へ曲がっていってしまった。久我は、その方へ手を振った。時計を出して眺め、それから、落ち着かなそうに、コツコツと廊下を歩き始めた。間もなく、下の扉が開いて、乾が出てきた。シャの羽織の裾をくるりとまくって、久我の前に立ちはだかると。やっと済みましたよ。バカな念の入れようだ、くだらん。それはそうと、せっかくの会合だが、は来られんでしょう。上衣に血がついてるのが見つかった。さもあるべきはずさ。見るからに悪そうだからねえ、あいつは。そう言うと、唇をいがめて、能面の悪いのような顔をした。久我の背筋がゾッとした。返事もできないでいると、乾はゆっくりタバコに火をつけながら空翔空うそぶくようにして。この事件もこれで一段落か、おや、おや。さりとはあっけなかったね。あたしは後半が好きで、よく傍聴に行きますが、刑事事件は面白いですな。ちょいとせきりやってみたいようなのもありますからね。今度のなんざ、いささか関係が濃厚で、大いに楽しんでいたんですが、こうあっけなく幕になっちゃ、しようがない。それにつけても、一体、日本の警察はうわですよ。市民にもっと協力を求めなくちゃいけない。密告制度を設けて、大いに投書を奨励するようにすれば、現在よりは必ず能率が上がるようになりましょう。にやりと笑ってもっとも、最近は、少し良くなったが。と、言って、急に声を潜めると実はね、根の策を密告したのは私なんです。
ふ、ふ、
人に言っちゃいけませんよ。恨まれますからな。警察に協力するのは市民の義務でさ。生意気に。人を馬鹿にしやがるから。ざまあみろ、人殺しめ。では、今晩帝国に吸い差しのタバコを、火のついたままポイと廊下に投げ出すと、踊るような足取りで、歩いていった。久我があっけに取られて、その後を見送っていると、また扉が開いて、今度は、西街が出てきた。ひどくはしゃいだ声で、お次のつがいだよ。と、言った。荒い息遣いをしていた。巡査が扉から首だけ出して、思いのほか丁寧な声で、久我さん、と呼んだ。久我がベンチから立ち上がろうとする拍子に、膝からばっかん麦わら帽子が落ちた。どこまでもコロコロと転げていって、遥か向こうの壁にぶつかると、乾いた音を立てて、そこで止まった。久我は、なぜかひどくうろたえて、帽子を取り上げると、よろめくような足取りで戻ってきた。おい、久我くん、待ってるぞ。汽車たまりで。久我は、ちょっと振り返ると、妙に印象に残るような微笑みを浮かべてうなずいた。扉が閉まった。おお、どうでした、西街さん。西街が汽車たまりへ入って行くと、ひどい煙の中から、いきなりナスがこう声をかけた。三人ばかり立ち上がって、どやどやと西街のそばに寄ってきた。西街はテーブルの上へ腰をかけると、怒ったような口調で、言った。小生なんざ、どうでもいいのさ。小生がいろいろと有益な進言をするんだが、まるで聞いちゃいないんだ。 人に喋らせておいて夢中になっての聴取書を読んでいるんだ。
そら、あのチャップリンヒゲの。
何かまた新しい証拠が上がったんだな。
聞いたか、ナス。
ナスは書きかけの原稿を、カバンの中へと突っ込みながら。
そう。
いろいろやってみると、あいつの行動心情に曖昧なところが出てきたんだ。
那覇の奴がようやく今日になって言い出した。
そういえば、人殺しのあった前の晩の8時頃、が若い女を連れて酒を飲みに来た。
この方は、はっきり見たからかおは覚えている。
22、23のいい女だった。
声に聞き覚えはないか、と、係が聞くと、あまり口数を聞かずにツンと済ましていたから、
どうも、声はよく覚えていないと、言うんだがね。
それで、
それで、その女はのなんだ。
それが、急してるんだよ、のいうことは、小柳橋のたもとでその女に会って、
姉さん、いっぱい行こう、と声をかけたら、
イエス、と言ってついてきた、
点だ。
だが、おおよその捜索方針寸法は決まったらしい。
本庁の意見も一致した。
現場の証拠は小雨水が部屋の手の付け方から見て、初犯の手口だということになった。
犯人星は、今のところ女だという予想見込みなんで、
懸命ガセにその女の行営や足取りをそう拾ってるんだね。
結局に死骸が、ひったくった。
結局さ、そんなものを追い回す必要がないんだ。
葵をもっとひっぱたけば、
いやでもその女が出てくる。
つまり A は B なり、
さ。
しかし、こういう方法論を、あの男がわかるはずはない。
もっとも、あんな薄馬鹿にカンパされるような、幼稚な証明の仕方はしなかったろうが、
要するに、生物変化の過程を、あの低能子は、
個々の現象としか眺めえなかった。
西外形像は、白髪になっても西外形像だ、という理屈がわからんのだ。
そんなウンテレガンの証言を創作の基礎にしてるんだから、
こりゃ、いつまで経ったって解決するはずがない。
電話の声にしたってそうだ。
声の音色なんざ問題じゃない。
と葵の二人だけが、特別の方法で通知を受けたという点が重大なんだ。
これだけで、二人の間に、何か共通の劣勢因子があることが、十分察しられるじゃないか。
うっかり口を滑らしたばっかりに、
これが今、あいつらの弱点になっている。
現にその点で、盛んに共同政策をやってるじゃないか。
片方で、こんな声じゃなかった、と言えば、
片方じゃ、こんな正直な方はありません、なんて、
抜かす。
おい、ナス。
何しろ、あの女は馬鹿じゃないんだ。
しっかりしろよ。
よ、な探偵。
さようそこが藤四郎とな探偵の違いさ。
ナスが笑いながら、やり返す青い羽、
西外さん。
その、くじって時間には、ちゃんとシネラリアで働いていたんですぜ。
しかも一晩中、
葵のそばにへばりついていたのは、
と、
言いながら、隣のモダンボーイ風の記者を指して、
何を隠そう。
こいつなんだから話は確かだ。
こいつはね、
一命、だにただしと言って、
女のそばにへばりついたら、
雷が鳴ったって離れやしないんだからそれに、
あの晩はこいつが、
別の一人が、後を引き取っていった。
アパートまでお送り申しの、
手よく戸口で断られの、
赤電を追っかけてすってんころりんのやだな。
皆が、どっと笑う、
西貝が言った。
人殺しは午前3時だ。
でもね、葵は朝まで部屋にいたんですよ。 葵が帰ると、必ず差配の娘が起きて玄関を閉めることになっている。あの晩も、玄関を閉めてから、5分ばかり立ち話をして、それから二人が寝に行った。窓に非常はしごがついている。ナスは、やりきれない、というふうに苦笑しながら。そいつはくだらない。若い女が、夜半に非常はしごを降りて、新宿から深川まで行き、人を殺してきて、またそこから部屋へ入る。これを、誰の目にもかからずに、初めからしまいまでやってのける。やってやれないことはなさそうだが、まず、ほとんど絶対に不可能だ。可能うちにおける不可能の部分。日常生活内における虚数イマジナルナンバーだ。安全率が微小すぎて、実用に耐えんのですな。嘘だと思ったら実験してごらんなさい。あなたの窓にも非常はしごがついてるでしょう。できる。午前2時頃。そうだ。おやおや、実験済みとは知らなかった。実験したとは言ってやしない。しかし、実験してみせてもいい。これはね、一人の人間を二つに割って使えば分けなくできる。不可能うちにおける可能の部分さ、例えば。横合いから、一人が、頓狂な声で口を挟んだ。それはそうと、西貝さん。あんたこそ、あの晩どこにいたんです。きっとそっちへ振り返ると、厳しく眉を潜めながら。なんで、そんなことを聞く。なんで、ということはないが、あの晩、僕は柳で金を足らなくして、2時頃あんたんとこを起こしたんです。あんたがいないんで僕は弱っちゃった。あそこはあんまり馴染みじゃ。銀座にいた。切りつけるような返事だった。壁の大時計が、3時を打つ。ナスが立ち上がって、あくびをしながら。お茶を飲みに出ませんか、西貝さん。そこで、続きをやりましょう。もう、やめだ。構わず言ってくれ。俺はここで久我を待ってる。すると、ダニチューが、言った。久我、ってあの若い男、ありゃあ、特攻の第二係じゃないか。僕は確かに本庁で見かけたことがある。狼狽したような目つきで、相手を見つめながら、西貝が言った。第二係。そう、そんな馬鹿なことはないだろう。西貝を残して、皆が、ガヤガヤ言いながら出て行った。久我が、まず先にやってきた。皆の来る前に、少しでも葵と二人きりで、話ししたかったのだ。広間の真ん中の卓について水をもらった。生ぬくい水だった。広間には、むやみに人が詰まっていて、皆申し合わせたようにジョッキを控えていた。大きな扇風機が、苛立たしく甘えで跳ね合いていた。葵がやってきた。あのブルーゼにうすらしゃうすらしゃのスカートをつけ真面目な百貨店の売り子のように、さっぱりと地味ないでたちだった。駆けつけるように寄ってきて、久我の隣へ座ると、くしそうに息を切った。わあ、わあ、言ってますね。どうしたの？ふ、ふ、と笑うばかりで、返事しなかった。お腹は開けてあるでしょうね。子供のように、幾度もうなずいた。広間の入り口のところで、西貝と犬井がうろうろしている。葵がその方へ両手を上げて、それを手旗のように振った。二人は、遠くから、やあ、やあ、言いながら近づいてきた。犬井は黒い上衣を着、その下へ肩苦しく白チョッキをつけていた。扇子で手首へ風を入れながら。 過酷なる死直の手より脱免し、四死ここに無事再会。こうして一杯飲めるというのは、まずまず執着の至り。と、ベラベラ喋ってから、葵の方へ短海顎を突き出しねえ、葵城。何かと、ずいぶんうるさかったでしょう。いや、お察ししますよ。今度は、どうもあなたが一番分が悪かった。美しく生まれると、とかく損をするて。西街は、露骨に嫌な顔をして。警察の話はよしましょう。何はともかく、とりあえず喉を沈めそうじゃないか。知恵、誰も寄って来やがらない。激しくタコを叩きながら追い、球児。球児は皆、死に耐えたのか。と、叫んだ。犬は三人の顔を見回しながら。時に、痕跡の散財は、どなたのお受け持ちでございますか。いや、それとも。こういうことは、あらかじめはっきりしておく方がいいので。久我が、答えた。微笑みしながら。失礼ですが、今日は私にやらせていただきます。東京に慣れぬので、こんな殺風景なところを選びましたが。犬は、それは、それは、と、いやしい笑いを浮かべながら。この度は、実際不思議なご縁でした。しかしながら、こういう決着になりますなら、不幸、必ずしも不幸ではない。何とぞ、今後ともご別婚に願いましょう。主に、こういうお催しは将来もたびたびやっていただきたいもんで。では、一つ、くつろぎますかな。と、言うと、上衣を脱いで、ワイシャツの袖をまくり上げた。葵はうつむいて、クックッ、と笑い出した。笑いが止まらない風だった。犬は、一向意に返せぬようで、うるさく、ピチャ、ピチャと舌鼓を打ちながら、諸子の顔を見るにつけ、思い出されるのは、遺産相続の件ですって。あたしはね、最近、あれこれと考え合わせて糸満氏さえ殺されなければ、必ず、幾ばくかの遺産を手に入れていたろう、と思って、糸満氏の下手人が憎くて憎くてならんのです。面白いですね。それはどういうんですか。と、真面目に、久我が、尋ねた。西貝も葵も、フォークを休めて顔を上げた。あの遺産相続の通知は、シャレでも冗談でもない。正真正銘のことだったのです。告知人は、すなわち糸満南風太郎その人だったんで。あの朝、五人を自分の店へしょうんで、それぞれ財産を分与するつもりだった。思うに、その人は、癌か何か病んで、自ら余命いくばくもないことを知っていた。しかも、手紙の文面から察すると、病態はすこぶる険悪だったのですな。西貝が吹き出した。犬色を。あんたも新聞を読んだろうが、糸満って男は、古今味噌ゆうの赤西だったんですぜ。その男が、どこの馬の骨かわからない奴に、自分の財産を。静かに、犬が答える。多分、そう言われるだろうと思っていました。私も新聞を読みました。新聞で糸満氏の成功を知るに及んで、いよいよ、私の想像が間違っていないことがわかったのです。西貝氏、あなたがそう言われるのは、臨職感というものの心情を介していないからです。一口飲むと、またコップを置いて正直なところ、かく言うあたしも臨職感です。されば、あたしには、糸満氏の気持ちが実によくわかる。一体、 臨食感というものは、そういう絶対境に追い込まれると、うてして非常に飛び離れたことをやり出す。絶対絶命だ。どうしても天命には勝てん。なんていうことになると、今まで、圧しつけに押し付けていたものが、一遍に爆発する。唯物行故の世界から、一躍にして、うろにしてななる境地に直入する。赤西であればあるほど、反動も大きければ爆発も異常だ。ご承知の通り、あの前夜、糸満氏は見知らぬ女に大盤振る舞いをし、自分もしたたかに飲んだと言いますが、糸満氏を知っている連中の話では、そんなことは何十年来なかったことだそうです。これなどは実に、その辺の消息を雄弁に物語っているじゃありませんか。どうです。それでもまだご依存がありますか。急に調子を変えてだからさ、どのぐらいあったか知らないが、当然手に入っていたものを、むざむざ横合いから引きさらわれたかと思うと、あたしやそれが残念で、いても立ってもいられないんだ。宅の上へ両手をついて、三人の方へ体を乗り出すとあたしや、三年生まれでね。これで、しっと心持つよければ、また、ずいぶん執念も深いせいなんだから、こんな目にやれて黙って陰込んでるわけはない。あたしの手で、今にきっと、そいつをとっちめてやるつもりなんだ。なあに、どうせ長い後のこっちゃありゃしない。今に見てろい。どんな目を見るか。ぬすっと目。そう言うと、急にぐったりと、宅の上へ頬杖をついて、上ごとのように、何かぶつぶつつぶやき始めた。衰退としても、これはかなり異様なものだった。西貝が、久我に、囁いた。恐ろしい精神状態だ。久我は、囁き返す。むしろ、奇抜ですね。西貝が言った。犬色を。性格の違いというのは偉いものだね。小生は虎年生まれだが、遺産のことなんか、とうに忘れていたよ。忘れるのは、あんたの勝手だ。犬居が、うなるように言い返した。ま、立腹したもうな。しかしながら、糸満の加害者が、あんたの血相を見たら、大抵小すくみ上がるだろう。何しろ、すごかったぜ。犬居は、ふふん、とあただけで相手にならなかった。久我がニヤニヤ笑いながら。同感ですね。私はついさっき取り調べ室から出てきたばかりですが、帰りがけに、司法主任がこう言ってました。だいぶご機嫌でね、君、加害者はやっぱり、あの朝那覇へ来た五人のうちの一人なんだ。見てたまえ、誰だか明日になればわかるから、って。いかにも面白そうに、三人の顔を眺めながらしてみると、加害者はこの一座の中に、いるのかもしれないですね。私かもしれない。いや、主によったら、犬色それ自身かも。久我が、まだ言い終わらないうちに、犬居が、すっくと立ち上がった。今にも投げつけるように、ジョッキの取っ手を握りしめ、目をくわっと見開いて、久我を睨みつけながら。なんだと。もう一遍言ってみろ、畜生。と叫んだ。須崎署の廊下で見た、あの悪意の面になっていた。西貝は、これさ、これさと芝居がかりに手を振りながら、犬居に。大きな声はよしたまえ。みな聞いてるじゃないか。犬居は、久我を睨み据えて、もう一度。畜生。と叫ぶと、急に、崩れるように椅子の中へ落ち込み、両手で顔を当て、すすり泣き始めた。 しゃくり上げて泣くのだった。西貝は、手がつけられない、というふうに、頭をかきながら。
ちえ、泣き出しちゃいかんな。
たくごしに手を伸ばして、犬井の肩を叩きながら犬井郎。
これさ、犬井郎。
君の酒もあまり良くないね。泣くほどのことは、ありゃしない、冗談じゃないか。
そして、久我の方へ片目をつぶってみせた久我氏、
貴殿も少し心しますせ。老人にからかうなんざ、よくないよ。
久我は、照れくさそうに笑いながら、犬井に。
勘弁してください。冗談なんですから。
犬井は、ようやく顔を上げると、涙で濡れた目で、恨めしそうに久我を見ながら。
いけないよ。冗談にしても、あんなことを言うのは。
とうとう私を、泣かせてしまって。
そして、手のひらで目を拭った。
もう泣いていなかった。
久我が、言った。
つい、何でも泣く言ったんですが。
勘弁してください。
今のは、私の冗談ですが、でも、司法主任がそう言ったというのは嘘じゃありません。
こんなことを言ったら、また気を悪くなさるかもしれませんが、現に、あそこに、そう言いながら、宅の上へ低く顔を伏せると、囁くような声で、葵に言った葵さん、そのまま、静かに顔を上げてください。
葵は顔を上げて怯えるような目つきをした。いや、何も怖いことじゃありません。
奥から三番目の柱の横のヤシの鉢植えのそばの宅に、男が一人座ってるでしょう。
見えましたか？
葵がうなずいたそう。
あれは警察の人間です。
葵は眉を潜めながら、ほとんど聞き取れぬような声で、言った。
もう、済んだと思ってたのに。
いややわ。
久我が、続けた。
あの男を、私は須崎署の刑事室で見たんです。二度ばかり。
西貝と犬井にさっきお二人が、あの男の傍らを通り抜けようとすると、あの男は、お二人の方を顎でしゃくって、誰かに合図してました。
西貝が、こう調子で言った。
じゃあ、多分小生の知っとるやつだろう。
小便しながら面を見てくる。
大きなことを言ったら、とっちめてやる。
虚勢を張っているようなところもあった。
犬井は、子供のように手を打ち合わせながら、叫んだ。
そう、そう、おやんなさい、おやんなさい。
西貝は、立ち上がると、ドスン、ドスンと足を踏みしめながら、その方へ歩いていった。
犬井は目をキラキラ光るやかせながら、熱心にそっちを眺めていた。
西貝は、皿の中へうつむいている男のそばへ近づく。
そこで歩調を緩めて、じろじろと、しつこくその顔を眺め、それから、広間の奥の手洗い所へ入っていった。
食事が済むと、西貝と犬井は、一足先に帰る、と、言い出した。
もう、だいぶいい機嫌で仲良く肩を並べながら出ていった。
しばらくの後、葵は、臆病そうに口を切った。
送ってちょうだい。
一人では、うち、恐ろしい。
久我は、それに返事せずに、笑いながら。
さっきの司法主任の話、あれ、出任せです。
犬井郎が、つまらないことをいつまでもちょう言ってるから、ちょっと黙らしてみたんです。
これで、なかなか人が悪いところもあるでしょう。
少し真面目な顔になって葵さん、あなたはもう甘び出されることはありませんから、心配しなくても大丈夫です。
と、言うと、上衣の内ポケットから、
金色の紋章のは言った警察手帳を取り出すと、はじめのページをめくってみせた。九月焼きと、彼の名が書いてあった。安心してください。私がこう言うんだから。そして、優しく葵の手を取った。どうしたというのか。葵は急に青ざめて、低く首を垂れてしまった。久我の手のひらの中で、葵の小さな手が、ピクピクと動いた。早くそこから逃げ出したいというふうに。